それでは、本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記20章の1節から17節、旧約聖書、134ページから135ページに、なります。出エジプト記20章1節から17節、お読みいたします。出エジプト記20章1節から。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を越してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを越してはならない。以上の箇所から、唯一誠の神と題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今日は雪かなと当初覚悟したんですけれども、まあ雪ではありませんが、でもあいにくの雨、足元の悪い中にありましたが、導かれて感謝しております。今日は10回の中の第1の戒め、当の戒めの中の最初のものですけれども、そのことをですね、見てまいりたいと思います。特に20章の3節になるわけなんですが、あなたには私以外に他の神があってはならないとあります。まあ、しばしばいろいろな国民意識の調査が行われる中に、この宗教心というものもやはりあります。そして宗教心を調査する中で、結果としてある時の調査では、宗教を信じている人は 30%、 信じていない人は 60%、 そして 10% は、まあ、日本的な答えだと言われますけれども、どちらでもない、まあ、そんなところだったというわけですね。ですが信じていないという人の中の 20% の人は、宗教は必要であると答えたというわけです。自分は信じてはいないけれども宗教が必要である。まあ面白い答えともなりました。まあ実際いろんな書店でも宗教に関する書はかなり売れておりますし、私たちの奥底ではやはり息づいているということでもあるかと思います。でも宗教、また信仰といっても、じゃあ何を信じているのか、あるいは何を礼拝しているのかとなると、いい加減ともなってきます。祖先の霊であったり、 自然の中のさまざまな例であったりといろいろあります。何を礼拝すべきかを、見失っている私たちに、本当に聖書の言葉、特に十回はこの第一の戒めのところで、語っております。今日はこのところから見ていきたいと思いますが、一つは、私たちの現実ということですが、私たちが伝道していくとしばしば言われる中で、私は無神論者ですという方があったりします。信仰などはある面、心の弱い人がするものであり、私には関係がないという方もいます。確かに口ではそのように強がり、あるいは偉そうに語ります。でも本当にそうなのかとなると怪しくもなります。先ほどの調査結果で見られた宗教を信じていないという人は 60% だとありましたけれども、でもその中の人々は墓参りはしていると答えたり、これについて解説では、それは祖先信仰に根ざしているからだと語ったりもしていました。また信じていないという人の中のさらに 60% は初詣はしている、 50% の人は仏壇や神棚を飾り手を合わせていると答えたというわけですね。その他信じていないという人の中でも多くの人が神社やあるいはお寺を通りかかるとついこの手を合わせると答えたり、あるいはまたさまざまな占いや疫を信じているとも言ったりするわけです。確かに宗教は信じていないと答えた人々は熱心に何かを信仰していないかもしれませんが、でも意識してまた宗教的な生活をしていないかもしれませんが、それでも意識しないままそのような宗教的な生き方をしてしまっているところでもあるわけですね。このように私たちはどんなに突っ張って生きていたとしても、神なしに、信仰なしにはやはり生きていけないというのが私たちの姿だとも言えます。私たちは神を必要とし、神を求める心がやはりあります。礼拝する対象、あるいはより頼むものを必要としています。どんなところにおいても確かに神が礼拝され、そんな信仰があります。また逆にどんなに発達した社会においても、神が祀られたり、あるいは立派な超高層ビルも最新の建築技術を持って建てるときには、お祓いをしたりということがあります。あるいはビルの一角に赤い鳥居があったりということもあります。科学が進歩すれば信仰心はなくなるかといえば、そうでもないということでした。このように宗教心、信仰心なしに生きられないのがやはり私たちの姿でもあるわけですが、これについて宗教改革などをしたカルビンなどは、それを宗教の種、信仰の種と語ったりもしているわけです。そのような種が私たちにあるからだというわけです。それは永遠について考えたり、あるいは永遠を求める思い、また自分の罪についての悩み、あるいは救いを求める心、そういったものがあるというわけです。聖書でも神は人の心に永遠への思いを与えられたとあります。ですから人が信仰について考えたり求めたりすることは人間としては当然のこと、自然なことであり、決して恥ずかしいこと、あるいは隠さなきゃならないようなことではないということでした。特に人生において悩んだり、あるいは困難や試練に出会うときには、心がそれこそ減り下っており、神と信仰について深く考えるようになることもあります。その意味で私たちがさまざまな試練に出会うことは、あるいは苦しい中に置かれることは大変ですけれども、それによって、神を求める思いというものが与えられていることもあります。そのような私たちの姿があります。次には、偽りの神々ということです。どんなに強がっていても神を求めざるを得ない、 私たちの姿があるわけですが、その中で偽りの神々を作ったり、あるいは神ならぬものを神として礼拝してしたりすることもあります。神ならぬものをですね、神として恐れ拝むということもありました。日本でも八百万の神々と言われますが、本当に数えきれないほどの神々があふれてもいるわけです。ある本では琉球大学の教授が日本の代表的な100の神々を分類して説明していましたが、例えば天照、天のさまざまな自然の神としては太陽の神や月の神、星の神、雷の神、雨の神、そんなものがあるし、あるいは海の神としては竜宮の神や、あるいは恵比寿の神やコンピラの神などもある。その他にもさまざまな山の神や水の神や、あるいは川の神、滝の神、田んぼの神、井戸の神、火の神、台所の神、数えきれないと分類していました。これらの神々の多くは私たちがそこに恐れを持ったり、あるいは神聖な何かを感じたりして拝んだものでもありました。ですがそれらは天地創造の神によって作られたものでしかなく、決して神ではないわけです。作られたものを神としてしまっている。まあその他動物の霊や、あるいは木に宿る霊など、さまざまな霊を信じて恐れたりもします。占いや、あるいは運勢判断、手相、おみくじ、生命判断、いろんなものを信じて振り回されたりもします。テレビなどでもこういったものはやはりよく見られます。さまざまな恐れや、あるいは不安から来るものもあったりもします。でもそれらは神ではない。さらには直接神とは呼ばれていませんが、私たちにとって神となり得るものもあると聖書は語ります。神とはある意味では人が信頼するところのものであるわけですが、その意味ではさまざまなものが私たちの神となってしまいます。例えば金銭が私たちの神となり得ます。自分にとってはお金が全てだという人もあります。まあよく言われますが、親兄弟でも頼りにならない、頼りになるのはそのような金銭だという人もいます。そしてせっせと溜め込むことに心を奪われて、そしていつしかそれが自分にとって神のようにもなってしまう。確かにお金は大切であり、決してないがしろしてはならないものですし、神から預かられたもの、預かったもので、委ねられたものであるわけですから、捧げるべきものは捧げ、そして大切に考えて使わなきゃならないわけですね。でも度が過ぎるとそれこそ富が神となってしまう。聖書でも金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですとあります。金銭が汚れたもの、お金が汚らしいものではない。それを愛することが、それが自分にとって全てとなってしまう、そのことが悪の根だからというわけですね。あるいは時には自分の力や能力が神となることもあります。先ほどの調査の結果で面白いことの一つですが、占いやその他の信仰については40代は全てにおいてそういったものに対する信頼感が弱いというわけですね。そしてそれは働き盛りだけに、自分のことは自分でできる、自分で道を開くという姿勢が強くあり、あなた任せ、不確かなものは嫌い、まあ、そういったことがあると、まあ、分析されていました。そのような働き盛りの人によっては自分が神であり、自分の能力や力が信頼するものとなっているわけです。あるクリスチャンの婦人の方が語っていましたが、ご主人に教会に行こうへと誘うとですね、言われるというわけです。お前は神様神様と言うけれども、働いてお前や家族を支えているのは私だ、それなら私を拝め、そんな言葉が返ったというわけですね。ですからそのような人でさえ些細なことでもろく崩れてもしまいます。決して神ではないわけですね。 また自分のさまざまな欲が神となることもあります。そのような欲が心の王座に座り、私たちの考えや生き方を支配してしまう。聖書はそれは本当に最後は滅びだとあります。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのですとあります。彼らの思いは地上のことだけですとピリピの3章にもあります。彼らの欲望が神となり、思いは地上のことだけだとあるわけです。まあ、このように私たちの周りにある人間が作ったも神々も、また自然の中の神々も、また金銭も自分の力も、あるいはさまざまな欲望も誠の神ではないというわけです。そしてそのようなイスラエルの神は私たちを罪と裁きと滅びの中に入れてしまうというわけです。そこで、次には誠の神ということがあります。じゃあ私たちが礼拝すべき誠の神はどのような神なのかとなります。誠の神はもう皆さんよくご存知のように、天地のすべてを作られた天地の創造者、万物の創造者ということでした。聖書の第一声は、はじめに神が天と地を創造したということでした。私たちが時には神として拝んでいるさまざまなもの、それらも太陽も月も星も海も、すべては神の作品でしかないというわけです。それなのに、もし私たちが作り主を礼拝することをしないで作られたものを礼拝するとすれば、それは誤りであるわけです。絵でも芸術でもいろんなことにおいて作者を褒めずに作られた作品だけを褒めることにもなってしまいます。天地の作り主こそ礼拝されるべき神であるということでした。そして私たちに日々の糧を与え生かし、人生を最後に導く神でした。そしてまた誠の神は唯一の神であるわけです。日本だけでなく、さまざまな国々における神は、まあ、多神教ということもあったりします。多くの神々がいると言われたりします。でも誠の神、天地の創造者である神は唯一であり、ただ一人のお方ということでした。子どもの賛美の中に、こんな賛美があります。誠の神様ただ一人、皆さん早く信じましょうという賛美です。誠の神様ただ一人、それが聖書の語るところでした。そしてまた誠の神は前回見たように救い主でもあるわけです。二節の方では、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出して救ったものだとありました。民をエジプトから救い出した神、そして今の私たちについて言えば、私たちを罪と罪の裁きから救い出してくださったお方、それが救い主であり私たちの神ということでした。まあ、そのようなこの誠の神に対して、じゃあ私たちはどうしたらよいのかとあります。誠の神が示され、その神を信じる者として歩むわけですが、その一つはまず誠の神のみを神とするということでした。誠の神以外のものを神としてはならない。十回では、あなたには私の他に他の神々があってはならないとあります。決断を迫られることがあります。この日本の地に住む私たちはいつもその決断が迫られてもいるかと思います。かつてヨシアは民に問いかけました。あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家は主に使えるという宣言でした。さまざまな偽りの神々を捨て、誠の神のみに使えようということでした。このことはクリスチャンたちももちろん言えます。クリスチャンならこの世の神々には使えていないというかもしれません。それは素晴らしいことであるわけですが、でも先に触れたように、私たちが神以外に、神以上に信頼するものがあるとすれば、それもまた神となってしまっているということでした。 それは十戒の第一の戒めに背くことになります。自分の力や富や美しさや健康や権力やそういったものが神となり得るわけです。ある方が証ししています。私は私と私の仕事が家族を支えてくれたと信じていたというわけです。私と私の仕事が私の家族を支えていたと信じていた。でもそれが誤りであることを一つの物語によって知らされましたというわけですね。その物語はこういうお話だということですが、一人の少年がパンを持ってですね、帰る途中、老人に出会ったというわけです。すると老人は少年に言うわけですね。何を持っているのと聞きました。少年は、パンだよと答えたというわけです。するとさらに老人は、じゃあどこで手に入れたのと聞くわけです。少年はパン屋さんだよと答えました。すると老人はさらにまた聞くわけですが、パン屋はどこから手に入れたのかなと聞く。すると少年は、いや自分で作ったんだよと答えました。さらに、何で作ったのと問いかけると、それはパン粉だよと答えたわけです。老人はさらに問うて、どこからそのパン粉を手に入れたのと聞くわけです。少年は、粉屋さんだよ。すると老人は、粉屋はどこから手に入れたのと聞くと、お役所さんからだよと答えたというわけです。するとさらに今度は老人は、お役所さんはどこから手に入れたのと聞いたわけです。その時少年は、はっと分かって真理が分かったというわけです。そして答えたのは、神様からだと答えたというわけです。すると老人は、じゃあ君は誰からパンを手に入れたのかなと聞くと、彼は最後に神様からだと答えたというわけです。その話を聞いてですね、その人の方は、ああ自分は自分の仕事、自分の力でと思ったけど、そうではないと本当に深く考えさせられたというわけですね。私たちはおごり高ぶることなく、今日あるのは神あってこそと知り、また神のみを神とするということでした。その誠の神に対しては、そして神を愛するということでした。イエス・キリストの最も大切なこととして言われたのは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよという、これが大切な第一の戒めだと言いました。神を本当にこの愛する、そのような誠の神のみを神とし、この神を愛するということ、そのことをですね、この十戒から知らされます。十戒の第一の戒めは、私たちのうちにある本当にその偽りの神々、そういったものに心を向けず、誠の唯一の神のみを神として、心を尽くして、その神を愛しなさいということでした。それこそ、祝福に至る第一のことであり、第一の戒めだということを心に留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちの心を捉えるもの、私たちがどうすれば頼りとするもの、さまざまにありますけれど、神様、私たちが本当に信じ信頼し委ねるべき第一は、やはり天地を作り、そして全てを支配されておられる救い主であるあなたご自身であることをもう一度思います。神を信じ、神を愛し、また神と共に生きるものとならしてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。